ラブヘイのラブ&パッション。いや早いね、もう1週間経っちゃってね、もう金曜日でございましてね、早いです、あっという間に1週間なんて来るもんでございましてね、はい、ラブヘイでございます。そして
はい、吉岡イリアです。
イリアちゃんね、
はい、
2週目でございますけれども、
はい、
イリアちゃんの商売というか職業が、
はい、
女優さんということでございます。
はい、頑張ってます。
ラジオを聞いてる方、女優ってのは一体何か、
うん、
ね、どっから女優になって、その辺がすごく興味があってね、
はい、
落語家の場合は誰かに弟子入りをして、
はい、
そこで何年か修行をして、前座から二つ目っていうクラスにならないと好きに仕事ができないって修行期間ってのは必ずなんですよ。
お、はい、
で女優さんっていうのは、
はい、
まあ、イリアちゃんだけ今女優じゃない、
はい、
どっからが女優なの、自分で女優って言った日から女優なの、
うん、でいいと思います。
それいいの、
わかんない、どうなんですかね。
自分だって女優って意識したのはいつから、いつから女優やってんの。
そうですね、自分を女優、そうですね、こっち上京してきてからですかね。
こっち上京したらもう、だって田舎から東京出てきたらみんな女優って言ったらもう女優なの。
うん、
うんって。そんな簡単なもんなのか女優って。まあでも結構大変なんだよね。
はい、
イリアちゃんの場合はなんか劇団を作ってるんだよね。
そうですね、エンターテイメント集団、
エンターテイメント集団、
はい、
そこでお芝居をやってて、だからね、それでもね、大変な世界に入り込んできたよね。
はい、
ね、
はい、
であと名前っていうのがあってね、
はい、
吉岡イリアって名前気に入ってる、自分で。
そうですね、はい、
本名もだってなんだっけ、本名なんとかって、変な本名、いや変でもない
けど、変じゃないですよ、
かっこいい本名なんでね。
かっこいい、あ、そうですかね。
大岡綾子、
言っちゃった。
そうでしょ。大岡綾子という名前と、
はい、
吉岡イリアって名前、どっち取るかっていうと俺なら大岡綾子がいいな。
あ、そうですか。
そうそう、なんか吉岡イリアって喋りにくいし、大岡って言った方がなんか偉そうな感じで、時代劇の
時代劇もそのイメージはすごいありますね。
なんか今ね、
はい、
世界中がね、うん、イリアちゃん大変なことになってる、
はい、
日本も大変でしょ。
はい、大変です。
あ、この間僕はね、しばらく前にタイに行ってきたじゃない、
はい、
タイってすごいのどかな国なのに、うんうん、今大変でも燃えてて、
そうですね、
なんかのデモ隊がいっぱい出て、うんうんうん、あのタイガだよ、
はい、
あのタイガなんであんなことやってんだろうって、本当にみんなね、いい人たちばっかりなのに、
うん、
あれなんであんな凶暴性な人がタイにいるのかって、その不思議でしょうがないのね、
はい、
でなんかアジアのさ、なんかあれを反対してね、
うんうんうん、
なんかやってんだけどもさ、なんか良くないよね、
うん、ね、
本当なんか政治とか興味ある？
いやなかなかね、手が届かないところですね。
政治はあんまり好きじゃない、
あんまりね、
うん、俺もあんまり好きじゃないんだけど。
うん、
なんかもっとみんながさ、みんなが協力し合ってさ、
はい、
いい世界にしていきたいってのがある
から、ね、そうですね、
ね、
うん、
まあそんなわけで、じゃあここで、イリアちゃんの共演したい男優ナンバーワンは誰でしょうか。
結構いろんな方いらっしゃいますけどね、
うん、
そうだな、まあ、最近話題の人で言いますと、うん、水島ヒロさん、ね、
そう、知らないんだよな俺。水島優さんってのは知ってんだけどさ、
はい、
水島ヒロさんって知らないんだよね。
知らないですか、まだ。
どんな番組出てるの。
なんかちょっと前は、
うん、
めいちゃんの執事っていう、
あ、全然知らない、
ドラマに出てたんですけれども、
まあ、全然見てないけど、
最近歌手の彩香さんと結婚されて、
彩香ちゃんって安藤美姫の
なんか、そうです、そうです、
バックに、はい、ね、
そう
です、それは知ってんだが、
うん、
それの、旦那さんなんだ。
そうなんです。
俺ね、
はい、
俺どうしても共演したい女性が一人いるんだよ。
はい、
もうね、誰か知ってる、は
い、いや、わかんないです。誰ですか。
いや、イリアちゃんは知ってると思うけども、
はい、
一般の人は知らないと思うから言わないけども、
はい、
聞きたい、まあ、そのね、共演したいって、はい、一緒になりたいなって感じだね。
あ、お仕事で共演したいっていうわけではなく、
そう、私生活で共演したいな、
人生のパートナーということですか。
そうそうそう、でも皆さん知らないんだよ、
はいはい、
だからあんま言わないけど、
はい、
言っていいのかな。
あ、そういう方がいらっしゃるんですか。
そうそう、イリアちゃんは知ってると思うよ。
あ、私は知ってる、
うん、うん、イリアちゃんの多分友達かなんかよくわかんないけど、
いつの間につばつけてんだろう。
つばなんかつけたわけじゃないけど、
はい、
昨日ね、
はい、
その子の夢を見たの。
はい、
それがね、
はい、
一緒になってる夢だったの。ふと気がついたら、
はいはいはい、
そばにいて、
はい、
こんな私でよかったらもう何でもしますよっていうね、パッと見たらどっかで見たことだなと思って、女優さんかなと思ったら女優さんでもないんだよね。
はいはいはい、
でどこで見たかなってあるところで見たわけ。
はい、
その子の名前が、
はい、
ルカちゃんって言うんだけど、
はい、
知ってる？
まあ私のすごく身近なお姉さん的存在の方ですね。
ああそう、
はい、
ぜひ俺から言えないから、はい、こんな番組で言っちゃいけないことだと思うけども、はい、イリアちゃんから言ってくんない？
あ
俺があのぜひ人生の共演をしたいって、
はいはいはい、
まあ、いいか悪いか知らないけど、はい、これはもうラジオを聞いてる方には全く関係ありませんけど、
はい、
個人的な意見でしたけども、まあいいか、ね、
はい、
あ今週もよろしくお願いしたいと思います、
はい、
歴史を刻み続けてきた開港の街横浜、今年開港150周年を迎える横浜は皆様のお越しをお待ちしております。携帯で新しい横浜が始まる newwave.jp。 歴史を刻み続けてきた開港の街横浜、今年開港150周年を迎える横浜は皆様のお越しをお待ちしております。携帯で新しい横浜が始まる newwave.jp。
記憶をたどればいつもそこには音楽があった。そして今僕らのそばにイエローダイヤモンドのミニアルバム光絶賛発売中。ダブルフェイス、
米倉里香の頑張ろう日本。
はあ、いい声だね。
はい、
あのいい声だっけ里香ちゃん。
そうですよ、
ね、先週はなんか試験か、うん、旅行かなんかで、ね、お休みでしたけど、
はい、
今週からね、
はい、
あの頑張ろう日本が始まりました。
そうです、
ね、やっぱりリカちゃんの声聞かないと寂しいよ
そうですか。
あの声なんかいいね、頑張ろう日本なんか間抜けでいいよね。
そうですね、
間抜けでいいよねって
スタジオで生でもう一回ちょっとやってみてよ。頑張ろう日本だよ。
はい、米倉里香の頑張ろう日本。
はぁって感じだもんね。
かわいいな
ぁ。かわいいよね。16歳だよ。
ね、
23でしょ。
こういう時代あったんですよ。
こういう時代あったのね。
ありますよ、それは。
でもね、あっという間に10代なんか過ぎちゃうんだよね。
過ぎます。
そっか、
うん。聞いてごらん。どのぐらい早さで10代が過ぎていくか。あっという間だよね。
あっという間です、本当に。一瞬です。
一瞬。もうね、ペッってもう終わっちゃう。
ペッって。
そう。特にね、イリアちゃんの場合は、人より年取るの早いんだから、ペペッって
。早い
んだから。
やだね。
うん、まあそんなようなわけでございまして、
はい、
今週はどこへ行ってきたの？
今週は横浜の駅の、
うん、駅？
西口の近くです。
近く、
近く
って駅の西口の近くね。
ごちゃごちゃだよ、
うん、横浜駅西口に行ったわけだね。
はい、そうです。
縮めて言うとね。
うん、そうです。
さあ、どんな頑張ろう日本が出てくるか楽しみです
、はい、
今週はリカがこういう方にインタビューをしました。
ほい、
はじめまして。
はじめまして。
こんにちは、米倉里香です。よろしくお願いします。
お願いします。
お名前を教えてください。
名前はダチコです。
ありがとうございます。
はい、
よろしくお願いします。では質問いきます。
はい、
あなたの思うこの日本のいいところを教えてください。
日本のいいところ。
はい、何でもいいです。
エコじゃなくてエコ
エコ。はい、
はい、
あなたの思うこの日本の良くないところを教えてください。
良くないところ。
はい、
なんだろう、なんかある。
お金がない。借金だらけっていう。
そうですね。
はい、日本をもっと良くするにはどうしたらいいですか。
良くするために、みんな仲良しになるみたいな。
よし、ハッピーになるっていう。
ハッピーになる。
はい、あなたの夢は何ですか。
あ、夢は美容師です。
美容師ですか。
はい、
おお、両親が美容師なんですよ。
おお、すごい
です。頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
なんか声聞いてるとね。
はい、
ねえ、いくつぐらいの方だったこの方。
いくつだろう。
いくつだろうって
言って、ね、理科より上。
そう、
ね、そうだ、
大学生とかそんなぐらい、
あ、まあ理解できたらあんまりないね。
いないですね。
でもなんか中にね、はい、リアちゃん悲しい、なんかあの借金とか話が出てくると、ね、どうしてそんなのに日本といけないとか借金だらけで多分ね、はい、みんな知らないでしょ、
はい、
理解、日本の借金っていくらある知ってる、国の借金って、借金、日本の国が抱えてる借金だよ、
いくらすごいんじゃないんですか、でも見たことある、
見たことある、だいたいいくら
ぐ
らい
だ、うん、なんか1、2、なんかね、1分ごとずつに借金が増えていく、
うん、増えていくんだよ、だーっと増えていくんだよ、だいたい検討で言ってごらん、どのぐらいあるか、
わかんないよ、
わかんない、イリアちゃんわかる、
ちょっとわかんないですね、
分かんない、うん、ものすごい、800、800何十兆円ってあるんだよ、
何十兆円、
うん、800兆円っていうのは、はい、1万円札は何枚か知ってる、1万円札800兆って、800兆知らないでしょ1枚札何枚か知ってる、800兆って、知らないでしょ、
はい、
もうすごい数だよ本当にすごい数いや俺も分からないけど、
すごいね、
すごい数で片付けられちゃった、
だけど頑張ろう、頑張ろう日本は悲観することもないんで、
はいはい
はい、預金が1300、400兆円あるんだよ、
うん、
はい、1300兆か1400兆か知らないけど預金があるんだ、
はいはい、
差し引きすると、うん、多分まだプラスなんで日本って、すごい裕福な国なの日本っていうのは、ほんだけど、
うん、
みんなの知り合いのところにはお金持ちがいないでしょ、
はい、いないな、
だってリカのうちの誰か近くにお金持ちいんの、
いない、
いないでしょでもね今日聞いたね、女の子の偉いのは、美容師になりたいって言ってた
ね、はいはい、
ね、多分ご両親かなんか美容院をされてたわけでしょ、
あ、リカの、
ええ、
リカのお父さんとお母さんが、うんうん美容師なんです、
あ、リカが聞かれたの、大きくなって何になって、あ、リカ、さっき言ってたの、
リカが言ってたの、うん、
リカが言ってたの、
そう、
聞きに行って自分で
ちょっと喋ったかったな、
あ、そう、あ、じゃあ将来の夢は何かってあれ答えたの
リカなの、リカなの、
リカ自分で違う違うだろ、だって
え
違うでしょ、
あ、ね、夢が、
うん、
あの夢は何ですかって聞いたじゃないですか、
リカが夢は何ですかって聞いたでしょさっき、
うん、美容師さんって答え、
夢が、はい、そうそう、美容師ですって言って、ね、リカが、あ、両親が美容師やってるんですって、
あ、そうか、これ2つの話は別なんだ、
あ、別です、
あ、分かった、じゃあその女の子に、うん、将来の夢は何かって聞いたら美容師になりたいと、うん、そうしたらリカ、
頑張ってねって、
あ、いいですねって、リカのお父さんとお母さんは美容師だからって答えたわけだ、
うんうん、頑張ってねって、
あ、リカのお父さんとお母さんは床屋さんなの、
床屋さんじゃなくて
何屋さん、
美容師、
美容師って、あ、美容師か、
うん、
あんまり変わらないと思うけど、お父さんも美容師なの、
そうです、
お父さんパーマこっかけたりするわけだ、
そうです、
そっか、どうしたねそれ今初めて知ったよ、
今度来てね、
今度来て、ね、俺行ってどうするの咳すんじゃないよ俺の実家なんだか知ってる、
歌舞伎、
歌舞伎歌舞伎じゃねえよ俺の実家郵便局だよ本当に、今は
な、そうなんですか、
その実家は郵便局な、イリアの実家は何、
普通のお家ですよ、
ほら普通のお家が一番大変なんだから、サラリーマンさんですか、
そうですね、
あ、いいね、俺サラリーマンが一番いいね、
うん、
全然話違う、全然違うぞね、はい、もう、はい、このコーナーとも何も関係ない話なんだけど、
はいはい、
ルカンチは 何やってる知ってるかい、誰か知らねえよな、知らないね、こんなこと知る必要もないし、俺だけ何を喋ってんだ
よ、ね、まあね、
そう、やっぱり、うん、今の日本はやっぱりリカのような16歳の女の子が出てきて、うん、やっぱり元気よく、はい、
うん、
今リカライブかなんかやってんの、
今はね、
うん、
あ、や、頑張ってます、あ、今日、あのね、ちょっと、
うんうん、
学校に行ってるんで、うん、そう、両立しないといけないんで大変なので
リカが両立するなんて笑っちゃうよ、
難しいよね
難しいよね、
うん、
でも学校も大事にしなきゃいけない、
大事、
これからでもね、いろんなとこへインタビューに行くわけじゃない、
はい、
リカ個人的にどんなとこ行ってみたい、今いろんなとこもう飛び込みで行ってるわけじゃん、
うん、
ね、例えば居酒屋に行ったりとか、そういうとこ行ってるわけじゃない、
ね、うん、
どこ行きて、
江ノ島、
江ノ島、
江ノ島
の、
うん、
海でインタビューしたい
お前海に向かって何をインタビューするんだよあ、海に、
そう、夏とか、 海行くと、うん、なんか水着のお姉さんとかいるじゃないですか、男の子とか。
それは夏、海行ってコート着てる人なんかいないの大概、あ、そういう人
に来てみたいと。そう、だから、うん、人が集まるから、うん、あのいっぱいインタビューできるかなと思って。
あ、今度ぜひあのもう真夏になったらそこに行って、はい、いろんな若い、ね、人たちにインタビューして、うん、やっぱりね、うん、若い世代とね、うん、年寄りではね、言うことが違うんだよね。
そうですね、う
ん、やっぱり若い人 そのこれからの日本をどう考えるべきか、うん、
はい、
ちゃんとリカ頑張って聞いてこなきゃダメだよ。
頑張ります、
ね、全然頑張るように聞こえないんだけど
ごめんなさい、
イリアちゃんは今の日本どう思いますか。でイレアちゃん若干お姉ちゃんだから、
はい、
どこが日本のどこは頑張れば日本良くなると思う。
まあでもそうですね、今100年に一度の不景気って言われてるじゃないですか、うんうんうん、でも自分であんまり実感してないところが結構多いかもしれないですね。だからどうしたらいいんだろうっていうのが明確に出てこないところもありますけど、ね、
あのイリアちゃんもリカちゃんも、はい、まあ、女の子であまり政治とか興味がない、はい、でもね今の日本っていうか世界がね本当に大不況で、はい、不況なんか通り越しちゃって、うん、このままいくと日本が沈没するぐらいの勢いなのよ本当に、う
ん、やばいじゃん。
みんながやっぱりめいめいに使命を持って自分のやりたいことを一生懸命やっていかない限り、はい、結構危ないのね、
はい、
本当に。だから理科は勉強と、
はい、
突撃レポーター、
レポーター
で時には歌手になって、はい、アイドルだから、
はい、
ね、一生懸命、ライブで頑張って、
はい、
本当だよ。
みんなが好きなことしたら、うん、日本は沈没しないの。
みんな頑張れば多分日本は持つと思うよ。
そうですか、
うん、だからイリアちゃんなんかも頑張って女優道を極めていけば、はい、自分のね、みんなね、やっぱり自分のこう与えられた使命を一生懸命やっていけばね、
はい、
日本は沈没しないと思う、うん、だからみんな本当にあのラジオを聞いてる方も、
うん、
頑張ろうって。
頑張ろう、
頑張ってこの日本を米倉理香が救うんだ、うん、
救うんだ、ね、
救うんだお父さんお母さん頑張れ美容院
そうだ頑張れ、ね、稼げ、
また来週はどこ行くか楽しみでございます。リカの頑張ろう日本でした。
バイバイ。
はい、今週の、ね、偉人さんのコーナーでございます、今週の偉人さんはこの方でございます、イリアちゃんちょっとねご紹介をいただきたいと思います。
はい、プロのカメラマンさんですね、カンボジア、フランスに長期滞在して、人をテーマに写真を撮り続けた横須賀博さんです、
横須賀さんでございます。よろしくお願いしたいと思います。
よろしくお願いします、
これねカンボジアとかあの紛争地域とか行ってんですか。
まあ、僕戦場カメラマンじゃないんで、そんなたくましいもんじゃなくて、まあ、ちょっと その国の、人とか風景とかを撮って、
これ人をテーマに写真を撮り続けてる。人をテーマってどういうあれで撮るんですか。人を撮るんですかやっぱり。
そうですね、まあ、田舎の方に行って、まあ、あんまりその外国人と接触、の経験がないような人たちのところに入っていって、写真撮っていくっていう、
それはあの日本でいうと、日本の本当に田舎の方に行って、それで田舎の、おじいちゃんとかおばあちゃんとかをこう写真撮るよ、 そんな感じでございますけど、これ世界もうどのぐらい回られました。
まあ、僕はアジアが割とあのメインテーマっていうか中心で、ベトナムとか、あのカンボジアを、まあ、定期的にあの行ったりしてるんですけど。
カンボジアって僕は行ったことがないんでわからないんで、カンボジアってどんな国なんですかね。
まあ、ちょっと長い間戦争内戦とかがあのずっと続いてた国で、あのアンコールワットとか、まあ、有名なところでは、あの今最近は人が観光客が多く入ってるみたいですけど、あのすごくあの素朴でいいところです。
僕はねカンボジアのね一歩手前ぐらいまでは行ったことあるんですよ。
どこ。
あのタイ。
あ、
タイってカンボジアと、
もう隣ですね、
近いでしょ、あの近くまで行ったことあるんですけど、俺はね、もう前からね、カンボジアに行ってみたいなと思ったんですよ。なぜカンボジアに行きたいかっていうと、まだあの地雷とかが埋まってるわけじゃないですか、カンボジアに、
はい、
で僕はね、本当にあの藤岡弘さんってね、
はい、
あのちょっとね、いろんな お仕事で知り合って聞いたら、ね、やっぱりカンボジアなんか行くとね、本当にあの命がけで。そういうところ行くらしいんですよ。でそれを聞いてるうちにね、俺も一回はカンボジアって国へね行ってみたいなと思ったんだよ、
命がけで、
うん、で水とかなんかどうなんですか。
水はですねやっぱりまあ僕はそのタフじゃないんで、やっぱりちょっとちゃんとした水飲まないとダメだし、病気とかも弱いんで、その辺はちゃんと用心して、言ってますけど、
まあ日本ではね横須賀さんは毎日広告賞ね、広告大賞とか受賞されてるんですね、はい、
そうなんですね。
これ例えばカメラマンによってね、いろんな自分の得意技とね、はい、得意じゃないところがあるんですよ、うんうん、でやっぱり横須賀さんの場合は人すべてこのアンテクスの世界の人々それに照準を合わせてこうカメラを撮ってるんですかね。
そうですね、割と人の方が面白いんですよね。その同じ人でも、接し方によって全然表情とかが変わってくるんで、その違いがやっぱり人の方が出るので、そこが面白い。
これフランスにね長期滞在されてたそうですけども、はい、フランスと例えばカンボジアなんてのは全然異国でね。
それはでもカンボジアとかベトナムとかフランスが植民地化してたので、それでちょっとカンボジアに行く前にフランスを、見とこうかなと思って行ってたんですけど、
今その世界中、まあ、いろんな各国いろんな人々がいるわけですけど、はい、今どこの国の人一番カメラに収めたい
ですか。そうですね、例えば南極とか、まあ、南極に人がいるとこなんですけど、そう極地にちょっと行ってみたいですね。
今後そういったご予定とかっていうのはあるんですか。
カンボジアに行ってからもう最後に行ってから、ちょっと 4,5 年時間が空いて、でも向こうもだいぶ変わってきたので、また、はい、カンボジアの方に行って、はい、見てみたいっていう気持ちはあるんですけど、
俺もね本当にカンボジア行きたい。そうでね、はい、俺行ってね、まあ、落語っていうのはね日本だけのもんでね、言葉が、はい、で落語じゃなくて音楽っていうのは世界各国共通で、うん、でカンボジアに行ってね日本の例えばその民族音楽、
はい、
うん、例えば太鼓であるとか三味線であるとかね、うん、それから笛であるとか、うん、でそういうものをねカンボジアの、方にね、
はい、
聞いていただくとかね。
ああいいですね。
いいでしょこれね、でその代わりねカンボジアにそれどういう芸が、ね、あるのか分かんないけど、はい、カンボジアってそういうなんか芸人とかいるんですか。
あ、いますよ。お笑い芸人っていうか、その、なんていうんですかね、こう踊りとか、影絵とかが有名で、その、いろんな、その、お笑いをやってる方と、踊りをやってる方、そういうセットになって、そういう興行みたいのを、娯楽があんまり、もともと少ない
国なので、ないですよね、
そういうのはすごく喜ばれると。
ということは、向こうの、その、なんていうの、そういう演芸とか、そういうものを、やられてる方を日本にご招待して、まあ、ご招待っていうか、まあそういう文化交流みたいなものをね、それなんか横須賀さんちょっと頑張ってなんかこうやりたいんだよね本当に。
こっちから行く方が割と受け入れやすいかもしれないですね。向こうの
人、向こうからこう日本に来るのが大変なん
だ。大変だと思いますね。
こっちから行っちゃえばいいわけですね。
俺ね、そう本当に行ってみたい。あとね、俺はカンボジアに行ってこんなことできるかどうか分かんないけど、
はい、
その地雷の埋まってるとこあるじゃない、うん、で俺は人間としてね、はい、生まれてね世界でなんか一個だけ、うん、その地雷を撤去できるかどうか分かんないよ、
はい、
いや本当にそれをねやってみたいの。いやそれ怖いよ、怖いことだけど、怖いことだけど本当にやってみたいのね、でそれなんかどうやってやっていいかも分からないし、本当にそういうとこ行ってみたいの。
そうですね、うん、
女性とかなんかってどのカンボジアの女性ってどんな感じの方
もいるんですかね。そうですね、昔の日本の女性に似てるんじゃないですかね。気持ちとかは割と控えめだったりとか。
じゃあいいね。
いいですか。
いいです。僕はそれそのカンボジアにそんなことしに行くわけじゃないんですけども、はい、本当にね、俺今真っ先に行きたい国どこだったらカンボジアっていうのね。
あ、そうですか。
うん、なんか連れてってくださいよ。なんか俺カメラマンのあれで行きますよ。
あ、じゃあアシスタントで。
アシスタントで行く。
あ、じゃあ師匠、その向こうで落語をやっていただいて。
でも言葉は分かんないじゃないですか。
でもどうですかね、言葉をこう超えるような、
言葉を超えるかな、まあ、カンボジアって何語なんですかね。
クメール語ですね。
クメール語ってね、それは覚えるのも大変だし、落語は大変かなと思って ね。例えばね、はい、この子なんかね、イリアちゃんなんかはお芝居やってるのね、この子は。 で例えばその何人かで行ってね、日本のお芝居を向こうの言葉に直して、その演劇でそのなんかやるとかなんかっていうのは、
あ、そうですね、
多分おそらくね、文化もものすごい違うと思うんですよ、で、あの多分落語の場合は、ね、文化が違いすぎてね、多分できないと思うのね。ただあの演劇とかね、そういうのはできると思う。
そうですかね、
やっぱり向こうの子供たちってみんな目が綺麗ですか。
そうですね、たくましいですよね。その、まあ、こっちの思い込みで、ピュアでっていうと痛い目にあったりすることもあったりするんで、それはまあなんか人間としてたくましく、生きてるなって感じしますね。
今までね、まあ、横須賀さんが撮った、いろんな方が撮ってると思うんですけども、これが印象残ってるなっていうのは何かございますか。
そうですね、なんか個人的にはその結構きつい思いを、向こうでした時に、まあ、こっちの見え方が違ってくるんですよ、同じ風景でもきっと、夕日でも、だから割とそのなんかちょっと痛い目にあったりとかした時のその風景とかっていうのはちょっと思い入れがあったりしますね。
それ今ね、僕は本当にカメラマンじゃないから分からないです。カメラマンの方ってね、入れてね、多分ね、もう本当にね、自分の限界を超えるような写真を撮りたいと思うのね、その同じ人間でも、で、まあ、今カンボジアとかフランスとか行かれてますけども、他に今世界各国でどこへ行ってどの民族を撮りたいなんていう、そういうのございますか。
そうですね、日本人、まあ、日本人を撮ってみたいですね。
日本人そうだ、日本人俺も撮ってみたいけど、日本人ってね、本当に今なんかこれね、最近思うんだけど、この間ね、まあ、ちょっとだいぶ経ちますけど、タイ行った時にね、なんか日本人は貧しいなと思ったのね、その何が貧しいんだかそれ分からない。多分ね、カメラとかはなんかにね、一人ずつ日本人がね、自分のちゃんとしたカメラだよ、携帯とかそういうんじゃなくて、ちゃんとしたカメラで自分の顔をね、こうやって撮ってみるとね、すっごいね、人相が悪くなってたの、
そうですね、
日本人自体がね、でこれなんで悪くなってるか分からないんだけども、多分そういうなんか、なんて言うんだろうな、昔の日本の良さがだんだんなくなってて、でも、ね、今横須賀さんの、ね、目を見てるとね、すごい綺麗なのね、
そうですね、
で、まあ、こうやって他にこう何人もたくさんいますけども、中には全然目つきが悪いのもいいじゃん、ね、人間ってだんだんだんだん顔、俺ね、昔ね、すっごいいい顔だったの、本当に今だんだん悪い顔になっちゃって、娘に言われるんだから、お父さんすっごいね、変な目だ顔だよって言われちゃうの。でそれで人間って変わってくんだよね、きっと。いろんな人をずっと撮ってると、そういう移り変わり分かるもん、人間って。
そうです、まあ、やっぱり自分の気持ちの反映だと思うんですよ、まあ、鏡というか、だからやっぱりこっちの気持ちがやっぱり汚れてると、そういう風に映っちゃうんじゃないかなとは思ってるんですけどね、まあ、向こうの問題じゃなくて、
自分がじゃあ綺麗な心でいないと、
まあ、気をつけてるんですけど、それは
いい話でしょ。
ですね、
自分が心が綺麗でないと人を撮るなんて無理なのよ、本当に。
逆に撮られる側もじゃあ同じってことですかね。
そうでしょうね、それは。
例えばね、一人の人をずっと追っかけるってことはどうですかね。それはやりたいと思わないですか。例えば、まあ、僕ではあれですけども、そのラブヘをね、ずっとこれから何十年も、俺がそのスターになろうが、まあ、その辺でホームレスになろうが、もう女にぶん殴られて刺されようが、借金取りに追われても苦しめられようが、そこをずっと取っていくって、そういうあれは大ですか。
あ、面白いですね。
面白い多分、いや、もうね、カメラをやってる人ってそういうのもあると思うんですよね。今人以外に横須賀さんは何を撮ってみたいですか。
そうですね、人以外に、写真以外にもいろいろとこう表現の方、手段ってあると思うんですけど、いろいろやってみたいですね。写真だけじゃなくて絵描いたりとか。
絵も描かれるんですか。
いや、まあ描かれないんですけども、遊び程度なんですけど、文章描いたりとかいろいろ、まあ、ちょっと役者さんとかできないんですけど、なんか他の表現の方法をいろいろやってみたいなと思ってますけど。
例えばね、例えばですよ、その人間を撮るわけじゃないですか、まあ、やるかやらないかどうかですね。例えばアダルトの AV 女優さんとかおいでなんですか、ああいうなんかそういう女性とかなんか撮りたいと思わないですか。
そうです
ね、ストリッパーさんとかね、
仕事を 今までその頼まれてやる仕事っていうことじゃなくて、その、なんていうんですかね、自分のテーマとしてそういうのは面白いなと思うんですけどね、
ぜひ今度ね、やってみてください、それで ちゃんといい作品にしたら僕に見つくわいいよ。
そこ目的ですか。
まあそんなわけで、はい、まあこれからね、世界にまだまだ出ていくわけでございます。なんかカンボジアに行くときはぜひ僕をアシスタントにして。
あ、よろしくお願いします。
どんなところでも僕、はい、行きます。
危険なところでも大丈夫ですか。
あ、全然大丈夫ですよ。全然、もう本当に行ってみたいの。だからぜひよろしくお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。横須賀ひろしさんに、来ていただきましてありがとうございました。
歴史を刻み続けてきた開港の町横浜。今年開港150周年を迎える横浜は、皆様のお越しをお待ちしております。携帯で新しい横浜が始まる。ニューウェーブ .jp。歴史を刻み続けてきた開港の町横浜。今年開港150周年を迎える横浜は、皆様のお越しをお待ちしております。携帯で新しい横浜が始まる。ニューウェーブ .jp。
記憶をたどればいつもそこには音楽がある。そして今、僕らのそばにイエローダイヤモンドのミニアルバム光絶賛発売中。ダブルフェイス。
キュッキュキュー、キュッキュキュー、キュッキュッ。
はい、どうも。
イエローダイヤモンドでございます。
Yes。
はい。
Fall in
Love。
いや。
完全なパクリじゃないですか、それ。始まりましたね、はい、今週も。
始まりましたね。
はい。
はい、
今週のイエローダイヤモンドの活動みたいな。
今週の
まずそこからね、はい、みんなにお届けします。
のっけから行っちゃうんですね。
あれ？行きましょうよ。
いや。
なんか話したいことあります？
いや、今日はね、特にあの流れでと思ってたんで、
はいはい
はい、あのダチコさんが
何
その俺に質問等多々あると。
いや、私じゃないですよ。あの一応リスナーの方から、
リスナーの方からね、
はい、いろいろ来ている、
来てるっていうことなんで、
あの、は
い、
質問があるそうなんで、まあ後ほどね。
いえ、お前ら調子はどうよみたいな。
なんかそのヒップホップっていうかラッパーもどきっていうか寸前みたいなのやめてもら
って。はいはい、じゃあ真剣に行きましょう。
はい、
はい、
あれですね、この間イエローダイヤモンド、あのアーティスト写真というか、
写真、アーシャね、アーシャ、
通称ね、アーシャ、ね、うん、何でも、うん、なんていうの、何短くすればいいみたいなね。
俺今縮小って言ってます。
間違ってない、
アーシャ、
間違ってない、アーシャをね撮りましたよね、この間ね、
はい、
そのうちあのブログの方で、ブログとか、あと何、
ブログとか
ホームページとか、
あ、ホームとか、
ホームとかそちらの方で見れるように随時なっていくと思うんですけど、どうでした、撮影。緊張しましたよね。
いや、あの、いや、俺は基本的にああいうことは緊張しないんだけど、あの、なんか知らんけど俺の時だけみんなジロジロジロジロ見に来てたのね。
何そう、
うん、
チロチ
ロチロチロ見に来て、
うん、
抽選みたいな、
なんか笑わせたかったじゃん。, 笑わせたかったんだよきっと。
俺はね、もうあの写真の姿を見てちょっとね、
うん、
へこんだんですよ。
そうか、
うん、
じゃあそれはね、ほら、うん、まだ見てない人がいっぱいいるんで、
はい、
実際見てもらって、
はい、
じゃあ見た方から感想いただきましょう
よ。やめとけやめとけ。
そんな感じで、いつぐらいにアップされるんだろう。5月ぐらいかな、はい、
はい、
そのぐらいには、はい、あの見れるようになってると思うんで、
はい、
ご期待あれ。そのジョーがへこんだと言われる写真を見るのもまあ一つ、
ちょっとね、
楽しみにして。
選びようがなかったからね。
でもほら、見る人によってほら写真ってさ、いや、
それはわかるけど、
うん、
あの今までにあの感じたことのない、なんだろう、あれ、えらい罪悪感を感じたんだ
よね。何罪悪感って。
写真を見て罪悪感を感じるっていうね。
それないね、新しい感覚だね、
うん、そう、新しい感覚だ、
うん、そういう時になんか変な曲とかできたりするんじゃないの、うん、作ってみたらいいよ。
キュッ
キュ
ッ
それが
お化けのキュッ、
それがそれか。
そう、みんなで歌おう、キュッキュッキュッのキュッ。
完全パクリですけどね。
もう混ざっちゃった、
混ざったのね、うん、
フューチャリングですよ。You go みたいな。
わかりました。まあ、ちょっと取り留めのない話から入ってしまいましたけれども、はい、今日はですね、
ええ、
あのリスナーの方からですね、
はい、
質問が
我々二人に質問が来てるわけですよ。
すごいな。
で、はい、ちょっと読ませていただいたんですけども、はい、これね、もう真面目に答えないといけない気がする。
魔女で
魔女で、
はい、
ノストラ真面目に答えてほしい。
イエス。
でもちょっとびっくりした。
何、早く言ってよ。
じゃあ分かった、
うん、
じゃあまずジョーさんに質問です。
はい、
白いステージを見るとイナバウアーを決めてしまうジョーさんに質問です。
イナバウアー俺が決めるのね、こうやって。
そう、
うん、
でこれとはまた全然関係なく、
うん、
質問が来てるわけ、はい、でお風呂の湯船のお湯は、はい、何日連続使うと、はい、レインボーになりますか
レインボーになりますかと。
そう、
俺何年だっけな、もうかれこれ、うん、20年くらいお湯を変えない人のお湯を見たことがある、
うん、何それ本当に。
ね、柿色だからレインボーにはならないで、20年くらい使うとお湯は柿色、全くの柿色。
そうか、あの、うん、ジョーさんが白いステージでイナバウアーを決めようが何しようがレインボーには
ならない、
ね、ならないってことね、
うん、柿色になります。
なるほどね、はい、こんな答えでよろしいんでしょうか、質問くださった方。
あ、大事だったのね、俺この答えね。
そうよ、大事だったのよ。
真剣に答えちゃったけど、
うん、いいんじゃない、
本当に見たまんまを、う
ん、衛生的にどうなんだろうね。
なんかいいらしいんだよそれが。
へえ。
肌がツルツルになるっつって。
なんか苔みたいなもんなのかね。
いや、
微生物的な。
まあなんか発生してんじゃないもん。
そうだよね。
微生物がね。
そうだよね。ほらなんかほら角質をさ取るさ、ちっちゃい魚のやつあんじゃん。
足
湯みたいなやつ。あれみたいな感じで微生物
が。そうだから、もっとちっちゃいさ、ちっちゃいやつが。
もう目に見えないやつね。うん、
だから多分その自分の顔みたいなやつが、
うん、
自分の風呂だから、
うん、
自分の顔みたいなちっちゃいのがこうやってうやうや。
なるほどね、はい、どうした。まだまだありますから質問の、はい、
はい。
続きまして、はい、相撲の、
は、
うん、相撲で行くと、
うん、
雲流型のジョーさんに質問です。
雲流型そうそうそう、なんじゃそれ、うん、
四股の型ですよね。
はい、
わかります。
初めて聞きました。
ジョーさん雲流型だったんですね。
はい、
はい、で相撲で勝った時にもらえる、
はい、
白いご祝儀袋、
はい、
は何割引きの割引券が入ってるんでしょうかジョーさん真面目に答えてください。
あれね、多分ね、うん、クオークのカードが入ってるんだと思う。
クオークなんだ、
うん、
クオークなんだ
クオーク、
うん、7個とか、
うん、あれでもか、位によって値段違うんでしょ多分。クオークカードのさ、500円券とかさ、
うん、
俺前川清のクオークカード持ってるんだけど多分それがさ、うん、朝青龍くらいになるとさ、100枚くらい入ってんだよ多分。
へー、500円のやつが。そうなんだ、うん、なるほどね。
チャラチャチャンチャンチャンチャララチャララチャ。
この音楽が鳴るとですね、次の質問になるんですね。
これがターニングポイントってやつですね。
です次の、もう今日は全部じゃあ私じゃなくてジョーさんに答えてもらおうかな。まあスポーツ観戦が大好きなそうで、ジョーさん。
はい。
テレビで野球を見るときは、
はい、
頭からバックネットをかぶって、
はい、
球場にいる臨場感を、はい、味わって見ているそうなんですけれども、
はい、
一塁に使っている、はい、一塁ベースに使っている、はい、白いはんぺんは試合の後はおでんにするんでしょうか。
あれねあれ結構ね硬いんで。
硬いよね、
うん、
弾力はあるよね。
かなり煮込むのに何だっけ、ブラック鍋じゃない、何だっけ、闇鍋
ね、
うん、闇鍋ではよく使われてるらしいね。
一塁ベース、
うん、
一塁ベース、一塁
でも一塁ベースが一番なんていうのかな、味がある、
味があるんだ、
一番踏まれてるっていうのもあるし一番スライディングして入ってくる人は、
うん、多いから、
違う、一塁はあんまりないんだよ。
ないか、
うん、
駆け抜けるタイプか。
駆け抜けるタイプでこう、うん、パーンとパーンとパーンとはたかれてく感じのタイプだから、うんうんうん、歯応えがいいらしい。
そうなんだ鍛えられちゃって
うん、なかなか
でさ、その前にさ、
うん、
バックネットかぶってんの
バックネットをかぶって見てるのね、あれね、うん、
そうなんだ。
昔の野球放送は、
うん、
今は ピッチャーから映してるじゃない、はい、うんうんうん、ピッチャーでバッターがこう正面向いてる感じで映してるでしょ、うんうん、昔は逆だったから、
うん、
バックネットからあのカメラ、メインカメラがあって、うんうん、ピッチャーが投げてきてっていう風に見えてた。
あ、そうなんだ。 その名残があってジョーさんは、うん、あの野球観戦の時はバックネット。
そうだよ、だって俺現役の王貞治を見たことあるのは多分この辺じゃ俺くらいじゃない。
この辺じゃねそうだよね。
そうだよ、現役の王貞治が700号打つか打たないかっていう頃に俺ちゃんと見てるからね。
へえ、うん、実際球場で。
いや、球場で。
へえ、すごい。
あのね、札幌に丸山球場ってのあるね。
ああ、
今もう使ってないの。あのあって、うん、あの屋根ついてない球場ね、
うんうんうん、
そこに7階裏からかな、
うん、
あのタダになるの。
へえ、
でそうそう、タダになるんだよ。
へえ、
で小学校の時にタダになるから行ってこようって言って、王選手が来てるからって言って、うんうんうん、行って見てきた。
でその時はバックネットかぶってなかった
、うん、かぶってた、
かぶってた、
かぶってた
なるほどね、うん、じゃあまあバックネットをかぶってるっていうのは事実で、
うん、
はんぺん、一塁のはんぺんは他のベースに比べると、あのおでんの具には
腰があるね、
腰があるね
腰があるね、うん、踏まれて、よく、よう踏まれてるから腰があるって感じ、
ね、適してるってことですね、
う
ん、
そう、俺さっき闇鍋のことブラック鍋とか言ってるね。ね、
まあね、間違ってないけど ね、
うん、
こんな感じでお答えしてまいりましたけれども、
はい、
こんな面白い、いえだからそのラッパーもどき、
もどき、ここはどうよって、
そうそう、
東京って、
そうそうそう、悪そうなやつは大体友達みたいなさ、
うん、
なんていうの、
はい、ひひ、
ラッパーの寸前はちょっとね控えていただきましてさあ皆さんも、聞いてる方、こういう面白ネタというかね、
はい、
わけわかんない質問をね、
はい、
どしどし送ってきてもらいたいなと、
はい、
勇気を出して送ってほしい、
勇気を出して、無線でどうすると、
だ
からこのですね、コーナーってなんかインテリジェンスとかついてるんでしょ、コーナータイトルに。
あ、そうだったの、
うん、全然インテリジェンスなの
か、ある意味インテリジェンスじゃないですか、
まあ、
こんな高度な質問にバシバシ答えてるんですよ、
ね、
しかも真面目に、
稲葉は
そうそう
とかね、バックネットをかぶってるとかね、
そうよ、雲流型とかね、
うん、まあね、あのバックネットかぶるじゃない、
うん、
で網目からこう髪の毛こう出るじゃない、
出てくるよね、
うん、でそこにあのオキシドールをこう塗るわけ、
うんうん、
こうやって、
うん、
そうするとちょうどメッシュになる、
メッシュになる
だからそういう意味ではあれ使いやすいよね、
なるほどね、うん、まあこれを聞いた方、あの、はい、お子様とかはね絶対に真似しないように
、はい、
してくださいね、はい、ある意味冗談ですからね、良い子の皆さんは真似しないようにしてください、
はい、
というわけで、じゃあそろそろあの我々の今後のまた告知なんかを、
はい、
しましょうか、
しましょうか、次はですね、
うん、
4月の19日、
はいはい、
フライデー、
横浜フライデー、
ね、フライデーに、ね、あの撮影されたわけじゃないですよ、フライデー、
いや、フライデー、ね、
逃して、はい、すね、はい、フライデー横浜はね、
そうそうそう、うん、そのうちね、まあ、雑誌のフライデーにもね抜かれるようになんなきゃ ね何ネタか
しら、夜のダチコって、
そうそうそう、大暴れみたいな、うん、
あのちょうどラブホかなんかこうふーっと入ってく写真撮られて、
やだね
それがあの10U の息子だったりして若い男を連れて夜の夜中にダチコ消えてくみたいな、なんか 10U の息子って、
まあでもね、その写真が撮られた時は、うん、まあ、あの皆さん仕込みだと思っていただいて仕込みあれ絶対あるでしょ、いっぱいね、そんなことないのかな、
俺は全て真実ですから、
真実か、ああすごいよね、
そうレズ疑惑
ねえ、私、
うん、10U の嫁さ ん、 さん、うん、ビッグママとレズ疑惑ホテルから出てきたところをこう撮影されてしまったっていうね、
なるほどね、
そんなことも
あるじゃん、イエローダイヤモンドのブログを見ていただくと分かると思うんですけども、うん、
その証拠写真がね、
その証拠写真
がバ
ッチリ出てます、う
ん、はい、
ね、なんていうんですか、 ディスコじゃなくてクラブでライブすると、
うん、
必ずねそういうことをネタとして写真に、
うん、
残してしまいますよね、
まあまあまあ、とりあえずね、うん、そのインテリジェンスっていうところに、
うん、
どうしても行けないわけよ俺、
しょうがないよ、
そうだよね、うん、
でもこれが全てだよ
そうだよね、
でもそこのがインテリジェンスかどうかは、
ただね、あの俺曲はインテリジェンスじゃねえかなと思うね。
まあそうだよ ね、
正統派だしね、うんうん、なんかロマンチックだしね。
そうそうそうそうそう、うん、普段喋ってることと、うん、まあ、中身は違いますからね、うん、
そのギャップを、まあ、楽しみに来てくれたらいいかなと。
そうです ね、う
ん、これはインターネットでもね、うん、放送されてるんで、
うんうん、
あの横浜近辺の方はね、うん、ぜひフライデー、フライデーも調べればもうフライデーですから、日本一の、
そうです、
日本一っていうか日本で最初のライブハウスですから、う
ん、歴史ありますよね、はい、本当に。でもクレイジーケンバンドさんとか、
対バンなのかい。
対バンじゃない
わけないね
あと私好きなアーティストさんでですね、今度なんか6月に大西ゆかりさんっていうね、クレイジーケンバンドの女性版みたいな、まあ、元祖みたいな感じ の
来る人すごいんだよね。あの杉山清隆さんとか、そうそうそう、あと俺の大好きな平山美希さん、彼の車に乗って、
イエーイ、ジョーが歌ってしまいました、
うん、もう子供ながらにちょっと憧れてた人なんですけど、うん、もう たくさんのね、
歴史ある ね
有名な方が今でも活動されてるライブハウスで、
うん、そうですね、まあ、我々も ね、
申し訳ねえなって
申し訳ねえなっていうか今後ね、はい、売れて行っても、はい、原点に帰って何度でもそこでやれるように、はい、そんなアーティストになりたいですね、はいはい、
お前絶対100万枚売れても、うん、あの小樽のお土産屋さんの、うん、あそこだけは戻ってやれよ。
分かった、
うん、
それではこんな感じで、はい、ね、今週のイエローダイモンドのコーナー終わりますけれども、最後に1曲聴いてください。さくら、
占いポータルサイトハッピーウーマンがお送りする来週1週間の星占いランキング、第3位おうし座。周囲のバックアップによってチャンスをゲットできそうな1週間、ライバルのおかげで思わぬ実力も発揮できそう。周囲の人が困った時はお互い様の精神で気持ちよく手伝ってあげれば運気はさらにアップ。ただし、心を許す前に相手の本質をよく見極めることは忘れないようにしましょう。第2位、サソリ座。難しい交渉ごとに積極的にトライすることができそうな1週間。気になる相手とのすれ違いが増えても、諦めずに向き合えば、これまで以上に理解し合える関係になりそうです。ただし、優柔不断な態度で、 周りを怒らせてしまうこともあるので、迷いはほどほどに。あと、未チェックの宝くじは、当選番号の確認を忘れずにしてみましょう。そして、第1位、魚座。年上の人との交流が増えて、視野が広がりそうな1週間。この1週間で知り合った異性とは、良い関係になれる気配が。ずっとアプローチしていたクライアントから注文をいただけそうなので気配りを忘れないようにね。診察をお財布に入れておくとさらに金運がアップしそうです。そしてごめんなさい、来週のワーストは双子座。思い込みが激しくなりそうな1週間、被害妄想に注意が必要です。好きな人に対して素っ気ない態度を取ってしまったり、自分の才能をひけらかして災いを招いてしまいがちなので、謙虚な姿勢を心がけて周りの人への気配りを怠らないようにしましょう。ただしギフト運は上昇中なので、素敵なプレゼントがもらえるかも。すべての星座ランキングは占いポータルサイト happyuman.jp をチェックしてくださいね。それでは皆さんにとって良い来週1週間となりますように。イリアでした。
早い、もう時間の経つのは早い。
早いですね。
あっという間にね、1時間ぐらい経っちゃうんでね、うんうん、このままどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん年取っていくわけで、
やばいやばい、
1秒1秒大事にしなきゃいけないね。
大事にしないといけない
ですね。痛切に思いますね。
はい、
まあ、今回ゲストに来ていただいたカメラマンの横須賀さん、
はい、
あのカンボジアにね、僕絶対行きたいのね、
うんうんうん、
あのイリエちゃんも行ってみたい。
行ってみたいですね。
大体僕が想像するにはね、
はい、
それは大変な国だと思います。意外があるしね、多分あの田んぼとか行くとさ、もうでかい、あの、はい、尻尾の赤い蚊とか飛んでんだよ、
うん、
ね、そういうとこ行って、はい、多分水はね、雨水、はい、
うん、
雨が降ってきた水を多分最高のご馳走だって出されるような気がする。そんでも行ってみたいと思う。
ちょっとその辺怖いですけど、
多分トイレなんてのはね、
はい、
まあ、聞かなかったけどトイレなんてのはあるのかなと思うんだよな。まあそれはね、ホテルとか、うん、いいホテルとか行きゃちゃんと推薦になってるんだろうけども、うん、田舎の方行ったらもうトイレなんてのはないんじゃないかなと思うね。そんでもね、
はい、
あの横須賀カメラマンともし行く機会があればね、はい、一緒に助手をやってでもね、
はい、
カンボジアって行ってみたいなと思う。なぜかのカンボジアとタイとかいう国が好きなんだよね。
うん、
そういう理由は分かんないよ、
はい、
本当理由は分かんないけども、なんかみんなのどかで、
うん、
そんなにあのお金持ちもそんなにいっぱいいる国でもないと思うし、
うん、
だから行きたいなと思うんだけどね。
そうですね、やっぱ日本と全く環境が違うから、私も行ってみないと多分分かんないと思う、
ね、分かんないと思うでしょ、
うん、
そうだね。あの、まあ、俺横須賀さんってね、
はい、
あの今日俺初めて会ったんだけど、うん、おとなしい顔してんじゃない。
そうですね、
もう私はもうカメラしかやらないみたいなか、うん、あの人のある人に聞いたらね、
はい、
宴会やると最後にね、最後っていうか一曲なんかカラオケ歌えるらしいんだよ。
はいはいはい、
その歌がね、テントムシのサンバって言うんだよ。
はい、
結婚式で歌う、
はあ、よく使われる。
あのカメラマンの先生が、
はい、
なぜテントウムシのサンバを歌うのかなと思って、うんうん、その知ってる人に聞いたらね、はい、歌い方が普通の方と違うんだって。普通テントウムシのサンバってどうやって歌う？
結構だってあれはお祝いする曲だし、うん、なんか華やかに明るく歌う感じがするんですけど、
テントウムシがってこんな感じで歌うでしょ、
うん、
ところがね、あの先生はね、うん、テントウムシがって歌うらしいよ。
怖い。
それもなんか聞いてる人が笑っちゃうらしいんだよ。
やだ。
一回今度またあの先生ちょっと誘って行ってみたいなと思うんだけど、実はこの間ね、入れてね、
はいはい、
このアップモアっていうね、会社でみんなであの打ち合わせをしたんですよね、
はい、行きました、
みんな契約とかね、打ち合わせをして、その後、はい、二次会で、居酒屋さんに行って、三次会でカラオケ行ったんだよね、
はい、
ね、
はい、
大騒ぎだもんね。
すごかったですね。
しかしあのね、あのなんかあの異様な雰囲気、
はい、
普通だから誰か歌ってるとさ、
はい、
なんかあのそーっと聞いたりとかさ、
うん、
なんとかこうなんか早く終わればいいのになと思う感じで歌うんだけど、うんうん、みんながみんなタンバリンとかなんか
持ってきちゃって
、どんな歌だったさ、ダンジャカダンジャカダンジャカダン、
はいはい、
おかしいだろあれ、
はい、なんかすごい大人たちを見ましたね。
いやあれね、はい、本当アップモアの社長とかさ、
はい、
あんな風に見えないじゃん普段。
見えないです、全然見えないです。
あれ酒でああいうなんだか、あのなんかああいう音楽を聴くと血が騒ぐ。
うーん、
あとタクトプロダクションの社長なんて知ってる？
あれ、あ、はい、お会いしました、あの時。あ、
なんかあのなんか変なあのなんかあの野球のあの
メガホン、
メガホンさ、なんか帽子持ってきてさ、うん、
はい、
大変じゃない、それで騒ぐだけ騒いだって。リレーちゃん何歌ったっけ？
私はあの大塚愛さんのさくらんぼとか歌いました。
さくらんぼなんか歌わんがないでしょ、もう全部花が飛んだのみんな、わ
ー皆さんあのすごくあの引き立ててくれまして、
もう大変、
は
あ、
でもラブヘイさんもなかなかすごかったですけどね。
いや俺ね、
は
い、みんなカラオケ行くこともあんまりないじゃない、
はい、
しかしあのタクトプロダクションの、 あの社長がね踊るからついて乗っちゃって
、はい、
オールバンドしばらくでねもう踊ったじゃない
、は
あ、次の日ね、
は
あ、肩から首が痛くてさ、あんなに踊ったことないし
確かに激しかった。
誰が出てきたってさ、
はい、
俺とあのタクトプロダクションの社長と、はい、アップマンの社長とタンバリン持ってさ、
はい、
もう大変踊りまくってんだから、走り回ってんだから
すごかったですね。
あれを見て、はい、この会社大丈夫だと思ったでしょ。
ちょっとあの、あ、見直した方がいいかなって
そう思ったでしょ俺も踊りながらなんてひでえとこだと思ってさ、
はい、
だけどまあスタッフも、またスタッフもさ、
スタッフもすご
かったですね。スタッフもさ、なんかおとなしいと思ったら、
うん、
なんだか一人すげえの歌ったの、いたじゃん、あの、なんだっけ、あの、あなたのマネージャーよ。
はい。
あの、なんかすごいの歌ったじゃん、あれ、なんだっけ、何歌ったんだっけ。
なんかやってましたね。
なんかやってた。
なんかやってましたね。
それからね、総一くんとのがいてね。
はい。
総一くんもなんかやってたよね。
やってました、やってました。
でも総一くんは理工だから、
はい、
最初の方に歌ったじゃない。
あ、そうですね、出だしに。
あれ、最後の方になるとさ、
はい、
だんだんだんだん歌が厳しくなってきてね。
もう後半存在消してましたね、うまく。
ねえ。
はい、彼は。
まあでも、コミュニケーションもすごく大事だと思います、
はい、
これから我々アップダウン一丸となって頑張っていきたいと思います、
はい、
今後とも皆さんよろしくお願いしたいと思います、
はい、
じゃあまた来週お会いしたいと思います、
はい、この番組の提供はここから新しい音楽伝説が始まるグラムエンターテインメント、携帯で新しい横浜を発見、ニューウェーブ .jp、 あなたの明日をもっとハッピーに、ハッピーウーマン .jp の提供でお送りしました。優しく包むように抱きしめて、私も